はい、改めまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日初めての方もいらっしゃるようですね。心から歓迎します。そうですね、11月末から、対抗節アドベントから始まって、そしてクリスマス降誕節を迎えて、今日からですね高原節に入ります。そしてその高原節の一番最初の日曜日が主の高原日というふうに言われる日です。高原日ってどういう意味ですか？高原ってどういう意味でしょうね。エピファニーっていうふうに英語で言われますけれども、権限とも呼ばれますね。主の権限とも呼ばれる難しい言葉ですね。公言ですので、公に表すですね。公に表すと書いて公言です。主の公言ということですから、主イエス様が、ご自分が神の子である、ということを公に表された、誕生ね、クリスマスから始まって、公に、イエス様がこうご自身の活動をですね始められていく、それが高原節です。そしてその後ねレントっていうふうに避難節というふうに、こう移っていくわけですけども、今その高原節の始まりに当たりますね。 So this is the season of Epiphany. We went through Advent, Christmas, and then today is the Epiphany of the Lord. What is Epiphany by the way? What that doesn't mean? Is it English?I don't know. Epiphany. Okay, that means revealing, right? Revealing what? God's glory. Christ reveals God's glory. That's Epiphany, okay? So, and today is the beginning of the Epiphany, the Epiphany of the Lord. And we always preach from wise men at the beginning of the Epiphany. So that's where I'm starting, okay?で、主の高原日っていうのはですね、東方の博士たちの、話からスタートするわけですね。今年はまた、今年も、そこから見ていきたいというふうに思っています。東方の博士たちっていうことですけれども、皆さん知ってることありますか？ What do you know about the wise man? What do you know? どのぐらいの距離旅してきたんでしょうかね。この東方の博士たちね、どのぐらいの距離。まあ、一説によるとですけれども、約1600キロの、距離を旅してきたんじゃないかっていう人もいます。1600キロですね。年末、岡山の倉敷に、私たち家族で、水戸からですね岡山の倉敷まで帰省してきたんですが、だいたい800キロ、ちょうど800キロでしたね。だいたい約10時間から12時間かかりましたね。車で高速道路を使って約ノンストップで行ってです。ですので、この1600キロって言ってちょっとわからないかもしれないんですけども、大体ですね八戸、本州の端から端までです。これが大体1600キロです。八戸からずっと行って山口県の下関まで、これ1600キロですね。大体、車で飛ばすと20時間から24時間ぐらいでしょうかね、持っています。車で高速道路を使っての話です。当時の話ですので、まあ、もちろん車なかったので、おそらくエルサレムまで約2ヶ月から3ヶ月ぐらい、かかったんではないかというふうに言われますね。そして今みたいに、まあ、安全な旅ではないですね。追いはぎがいたりですとか、まあ、盗賊とかがですね道で待ち構えているわけですよ。ですので、大抵の場合こういった長距離行く場合、まあ、商人たちとかがね、まあ、人々がまあ旅していくわけですけども、大体大人数でですねキャラバンを組んで、こう大部隊でですねこう旅していくわけですね、安全のために。考えてみるとですね、彼らは今日見た彼らっていうのは、まあ、商人でも一般人でもなかったわけですね。彼らは、まあ、言ってみるなら、まあ、位の高いですね、こう博士たちであったっていうふうに、思われます。ですので、おそらくですね、そういう位の高い、まあ、博士たちが彼らだけで旅したっていうことはちょっと考えにくいんではないのかな。まあ、ある学者たちによるとですね、家来たちも一緒に、そして、まあ、彼らの身を守るためにですね、こう人軍隊ぐらいは連れてきたんではないかっていうふうにも言われますね。ですので、まあ、大体全体の人数っていうことで言うならば、まあ、ざっと300人以上にはなったんではないかとも言われます。Okay, so these wise men may have traveled about 1,000 miles
1,000 miles from the east to Jerusalem. And it may have taken about 2 months to 3 months to get to the destination. And there was not a safe journey at all, right? There are thieves and robbers and flagging, you know, many of the roads. So merchants and commoners traveled in large groups usually with caravans for safety, okay? And these wise men were prominent men of a society. So it's probable that at a minimum they could have brought with them a full military escort along with their servants. The total body could have amounted to more than 300 men. ほとんどの学者たちによると、まあ、イエス様が生まれてからどのぐらいで博士たちやってきたでしょうかと思われるでしょうか。ヒントは隠されてるんでしょうかね、この聖書の中に。11節見てみると何て書いてるでしょうか。家に入ってみるとって書いてありますよね。家に入ってみるとって書いてありますよね。イエス様生まれたのはどこでしたか。家畜小屋でしたね。貝羽桶の中で生まれた。もうそこにはおられなかったわけですね。家に移ってた。ヨハネとマリアは家畜小屋から出て、もうベツレヘムにある家に移ってた、住んでたわけですね。そこで博士たちがイエス様を見つけたっていうことです。まあ、もう一つヒントっていうことであるならば、16節でしょうかね。ヘロデ王が、周辺地域にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させたっていうことですから、まあ大体、2歳ぐらい にはなっていただろうっていうふうに、まあ、言われますね。2歳以下の全部男の子を殺させたっていうことからも分かります。 OK, so many scholars say these folks didn't arrive immediately after Jesus was born. The hints were written in the Bible, for example, likeverse 11 says, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. So Joseph and Mary have moved out of the barn and settled into the home, into Bethlehem. And that's the house where the wise men found him, and they fell down and worshipped him. Okay? はい、今日一つ目のポイントです。彼らは、出て行ったということですね。博士たちは、出て行ったということです。居心地のいい、そういうですね、位の高い場所でずっと過ごしててもよかったわけなんですけど、わざわざ出て行ったということですね。はい、問題です。なんでそこまでして彼ら出て行ったんでしょうか。見てみますよ。長距離です。 2,3 ヶ月かかるんです。追いはぎとか猫をそういうのに襲われて死んじゃうかもしれないんですよ。しかもイエス様は、彼らの国で生まれたわけじゃないわけですね。言ってみるならば彼らの文字通りの王ではないわけです。厳密に言うとね。でもっと言うならば、彼らがイエス様に出会った時にはイエス様は全然王様にふさわしいような姿じゃなかったじゃないですか。イエス様はもう聞いたこともないようなちっちゃな町で生まれた、どうでもいいようなちっちゃな家で生まれた、家で育った、そしてイエス様は王様のようにこう着飾っているわけでも何でもないわけでしょ。もう床で遊んでる2歳の男の子ですよ。想像してみてくださいね。身分の低い大工のせがれとして生まれたわけですよ。にもかかわらず彼ら大変な苦労をしてまでして出て行ったわけです。長い距離も惜しまずに旅してきたわけです。もう多くのお金かけて、たくさん300人 もしね連れてくるなら、まあ、大名行列じゃないですけども、たくさんお金がかかるわけですよ。それでも旅してきたっていうんですね。どうしてそこまでしてきたのかっていうことですね。 So these wise men had traveled great distance and they spent a great deal of money to get to their destination. So here's a question. Why would they bother? Why go through all the trouble?Why? They set off anyway. Why? Well, Jesus was not born in their country at all. They, and he was not technically their king, right?
In fact, when they found him, he was not much of the king at all. And he was not dressing like a king. And they found him living in a small and impressive house in an insignificant village. And he was just a two-year-old boy playing on the floor. That was the son of a lowly carpenter. In spite of that, they set off. They didn't mind traveling a long distance, and they came all the way. はい、なぜそこまでしてきたのかっていうことですね。彼らはイエス様に会うのを楽しみにしてたんでしょうね。イエス様に会うのを楽しみにずっとしてたんでしょうね。そして星が現れた時に、あ、これでイエス様に会えるってもう喜びさんでいったっていう話ですよね。Well, because they've been looking forward to seeing Jesus face to face, right? They've been waiting and waiting for a long, long time to see the Savior. That's why they didn't mind traveling all the way. 彼ら出て行ったっていう話ですね。それは我々も同じなんじゃないでしょうかね。今日皆さんどうしてここにいらっしゃったのかっていう話ですよね。ね、1月3日の正月だ、のんびりしててもいいのにもかかわらず遠いところから2時間かけて来られた方もいますよね。近くからも遠くからも来たわけですよ。いろんな犠牲を惜しんででも来たわけですね。とにかく出てきたわけです。とにかく出てきたっていうのはとても大きな意味を持っていると思います。なぜならば出て行かなきゃいけない理由なんていくらでもあるからです。行きたくないとかね。でも行きたくない場合があっても礼拝しに来る、これって礼拝の基本ですよね。あるいはいろんな、そう、うん、なんでしょうかね、いろんなこう心が落ち込んでたりとか、心が重たかったりとか、礼拝したいっていう思いがないっていう時でさえも礼拝にとにかく出て行こう、これって大事なことじゃないですか。閉じこもっているんじゃなくて、とにかく出ていく、これに大きな意味があると思いますね。毎回ですね、この説教のメッセージってこの教会のホームページにアップロードされてるんですね。12月の最初の、メッセージなんて約60名ぐらいの方がインターネットで、日本中は世界中でですね、聞いていらっしゃるんですね。ですので、まあ、その今このメッセージ後で聞かれる方にも言いたいですね。もし閉じこもっちゃって、私なんて教会にふさわしくないんじゃないのかなとか、あるいは今行く元気もない、でも会えていない、だからこそ出ていく、だからこそ閉じこもってちゃダメ、だからこそ出ていく、その時に神様祝福してくださって元気をもらえる、そういう本当に基本の基本、医者を必要としているのは誰なのか、そのことをですね、まず私たち覚えておきたいと思うんですね。 OK, so the first point is they set offAnyway, they set off. They didn't mind traveling all the way. And I think we are saying, no matter how much obstacles we have, no matter how much reason or excuse we have, we came to worship. We decided to set off anyway. We can think of many other things.We don't have to come, but we set off anyway to worship Him. And we came all the way to worship Him today, right? はい、彼らは出て行ったっていうことですね。2つ目のポイント、それは彼らは礼拝したっていうことです。彼らは礼拝した。11節見てみてください。何て書いてますか？家に入ってみると幼子は母マリアと共におられたその後です。彼らはひれ伏して幼子を拝みっていうふうに書いてありますね。彼らイエス様のことを礼拝したんですね。イエス様に会ったらもう礼拝せずにおられなかったんですね。ひざまずいて2歳ですけれどもね。でもそこに何か感じたんでしょうね。主の主、王の王であること、イエス様のそばに行ってひざまずいて礼拝しなきゃっていう、そういう思いに駆られたっていうんです。これも私たち同じじゃないでしょうかね。 今日は眠たいなとかね、いろんな理由があったかもしれないんですけど、とにかく出てきた時に、そこでイエス様に会った時に我々礼拝する、礼拝したいから集まったわけじゃないかもしれないですが、集まった時にはいや礼拝して元気になる、そういうことを味わっていくんじゃないでしょうかね。これもう基本ですけれども、この出ていく礼拝する本当大事なことだと思います。なぜならば我々思うわけですね、こんな自分礼拝に行かなくったっていいんじゃないのかな、うん、今日礼拝奉仕にもなってないし、行かなくったって誰も何も気にしないんじゃないのかなとかね。なのか礼拝奉仕になってなければ、じゃ逆に言うと来なくていいんですか。誰も見てなかったら礼拝しに来る必要ないんですか。違いますよね、うん、我々みんな礼拝するためにこう集まったわけですよ。そこでみんなに元気をもらって、イエス様から力をもらって、そして出ていく、そして何よりも礼拝を一番大切にする、奉仕よりも、奉仕があるから来るじゃない、順番違うんですね。礼拝するが始まりです。そしてそこから神様に仕えていくっていうことが始まっていく。まず礼拝を何よりも大切にする。博士たちも、このマリアと、ヨセフとイエス様に会って、そしてはいさよならって帰っていってもよかったんですが、彼ら会っただけ、交わりだけで終わらなかったですね。彼らそこでイエス様を礼拝したわけです。我々も同じじゃないですかね。交わるだけで終わりじゃない、お互いの顔を見てはいさよならじゃない、我々礼拝するっていうことを最も大切にする、奉仕や交わり以上に。なきゃいけないからっていう世界じゃない、そういうことを本当に博士たちみたいに楽しみにして、そしてそこで、礼拝する。なぜならばイエス様は礼拝するにふさわしいお方だからですよね。我々がうんぬんじゃなくて、イエス様が、神様が礼拝するにふさわしい方だから、我々まず週の一番初めの日、あるいは年の一番最初に礼拝する、そういうことを大切にしているんだと思います。Okay, so the second point, after they set off, they worshipped. They worshipped. That's the second point. Verse 11 says, On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. So they worshipped him. So it's almost as if they couldn't help themselves but to worship Jesus Christ when they saw Jesus. I think that's the same. We're the same.When we come to worship, we are compelled to worship. We don't feel like worshiping Him because of sin in the morning, but when we decide to set off and come to worship, we are compelled to by being near Him, to bow down before Him and worship Him, right? So, we want to put the first priority on worshiping Him before serving Him or doing something for Him. That's the second point. そして、彼らは、礼拝したということですけれども、そこで終わりでもなかったですね。そこで終わりでもなかった。彼らはその後どうしたって書いてあります？礼拝した後、彼らは捧げたということですね。捧げた、捧げ物をしたということですね。 Okay, so they set off and they worshipped and then they gave offerings. They did more than just bow down to Jesus. They gave offerings. 博士たちは3つの捧げ物をしたっていうふうに書いてありました。3つの捧げ物何でしたか、
うん、Okay, what?
Yeah, so we are told that wise men brought three gifts、うん、and we are told exactly what those gifts are and what are the, these gifts、うん、黄金、入香、持ち薬、はい、黄金、入香、持ち薬、何ですかそれ黄金わかりますね。黄金わかりますよ。だからね、はい、入香見たことありますかね。見たことあるから。はい、面白いですね。
持ち役、これはありますかね。はい、
持ち役。
Do you know what these are? We know, everyone know about gold. You have some gold, right? 皆さん1オンスぐらい持ってますかね。家でね、どうなんですけどね。はい、黄金、流行、持ち役、まあ、大変高価な贈り物ということは分かりますよね。黄金、まあ、最も高価な金属の一つということは分かります。入香っていうのはですね、まあ、この絵見たら分かりますかね、まあ、こういうこうね、お香みたいな感じですね。綺麗でいい香りのするお香みたいにして使われるものです。持ち役っていうのは何ですかね。これもいい香りのするオイ、香水っていうんでしょうかね。香水、オイルとして使われるものです。Okay, so these were expensive gifts. Gold was, you know, as you know, one of the most valuable metals. And frankincense was a costly perfume. And myrrh was a precious oil. Precious oil. Okay. ただ思う、ちょっとですね、ちょっと考えてみてください。思うのはですよ、この贈り物っていうのは全然この子供、2歳の子供に贈るのはにはふさわしいものじゃなかったんじゃないかっていうことですね。でも皆さんどうですか、2歳の男の子にあげるプレゼントとしてですね、こんなもん持っていきますか持っていきますか。ある人がこういうこと言ったんですね。もしこの博士たちが男性じゃなくて女性だったらどうだろうってね女性だったらもしかしたらね、 2歳になった頃にやっていくんじゃなくて、もう生まれる前からちゃんとやってきててですね、そしてお産もちゃんとこう助けてあげたりとかしてですね、で家畜小屋もきれいに片付けたりしてね、そしてごちそうかなんかもちゃんとこう作ってあげたりしてたんじゃないかとかね、あるいはその場でもうすぐ役に立つような贈り物ギフトをしたんじゃないのかな。例えばおむつとかね、ガラガラとかねお尻拭きとかよだれかけとか、こんなもんじゃったんじゃないのかなってね、思うわけですけどね。黄金、入香、持ち役ね、すぐに赤ちゃんのために、子供のために役立つようなギフトじゃないじゃないですか。赤ちゃんそんなもの必要ともしてないですし、黄金とかも、ね、入香とか持ち役とか言うと、もうどうでもいいもののように思えるわけですよね。この贈り物、すぐに役に立たないものだったでしょうか。はすぐに役に立つものだったんですよ。神様がこのギフトを選ぶのをもちろん助けてくださっていたわけですけれども、しかもそれはイエス様の家族にとって極めて役に立つものだったっていうのもあるんですね。ちょっと説明しますね。 Okay, so the question is, what comes to mind is, these hardly seem appropriate gifts for a child, to your child, isn't it? Okay, one man observed, if it had been wise women instead of wise men, they would have arrived on time, maybe before Jesus was born, helped to deliver the baby, cleansed the stable, made a casserole, and wise women would have brought practical gifts, you know, practical gifts. Gifts of diapers, wipes, and babies.Come on, you can laugh, okay? Okay, so these gifts are not real practical gifts for a baby, you know. Babies don't have much needs for those items. They really don't care about gold and incense anyway. Therefore, these gifts couldn't have been real practical today. Actually, they were. Why? God helped them pick outthe gifts, and they were extremely practical for Jesus and his family. Let me explain about that. 博士たちが出て行ったすぐ後にどんなことがありましたか。聖書によると。Okay, so what happened right after the wise men left for home? What happened? 13節読んでますか。はい、占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデが、その子を、この子を探し出して殺そうとしているっていうね、そういう事件が起こるわけですね。 Verse 13. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said. Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for
Paul and Herod is going to search for a child to kill him. ヘロデオっていうのはですね、まあ悪名高いというか、本当にまあ孤独な、もう子供が大きくなったような王というかですね、まあ、嫉妬深い王というか、もう自分の王座をもう狙っている人たちをことごとく片付けた人です。自分の妻、自分の大切な2人の子供でさえも自分の王座を狙っていると思って殺しちゃってるんですね。ですので博士たちがこの新しいユダヤ人の王について、博士たちが、こう話を持ってきたときに、あ、ユダヤの王こいつを殺して、しまわないで自分の座を奪われるんじゃないかってもちろん思ったわけですので、その恐れを取り除く必要があったわけですね。なので、まあ、博士たちがこう戻ってきたときに、その子供が見つけた場所を、言うつもりがないということが分かるとですね、まあ、2歳以下の男の子たちを皆殺しにしろっていうね命令を出して、そして兵隊をベツレヘムに送ったっていうんです。それで、まあ、マリアとヨセフはエジプトに逃げていくわけですよね。 So you know that Herod was a jealous king. He had no intention of sharing his throne with anyone. And he even killed his wife and his two precious sons because he saw them as a threat to his kingship. So when the wise man told him about his new king of the Jews,It was his intention to kill this child and remove any doubt about him taking his throne. So when Herod realized that this wise man had no intention of returning and telling him where the child could be found, Herod sent his soldiers to Bethlehem with orders to kill every child 2 years and under. That's why Mary and Joseph ran away to Egypt.ですので、まあ、2人エジプトに逃れていくわけですよ。まあ、考えてみてくださいね。知り合いも誰もいないんですよ。家族もいない、誰も知り合いもいない、誰も助けてくれる人もいない場所に行くわけですよ。彼らの必要を満たしてくれたりとか、止める場所を与えてくれたりとか、そんなことをしてくれる人が誰もいないところです。食べ物とか泊まるためのお金どうやってたんでしょうか。そうですね、わかりますね。彼ら持っていたじゃないですか、高価な黄金とかね、いろいろ、黄金1オンスもあれば、まあ、かなりの間生きていけるわけですよ。で、まあ、マリアとヨセフは数オンス以上は持っていたというふうに思われます。それがなくなってからも高価な入香とか持ち役があったわけですね。かなりのお金に、まあ、換金することが買えることができたと思われますね。エジプトに逃れてからもしばらくの間十分な蓄えがあったし、またナザレに帰ってきてからも、まあ大工としてのね、小さなお店を構えるぐらいの十分なお金はあっただろうと思われます。 Okay, so、they fled to Egypt and think about it, that place where they had no friends, no family to help them, no church and at the place there was no one to meet their needs or help them find shelter. So the question is, how could they survive?Where would they get the money to pay for food and housing? That's right, they had both, right? And after they used all the money, after gold, they had frankincense and myrrh, and it could have sold for a lot of cash. So their little family would be comfortable in exile for quite a long time.And still have enough money to set up a shop or carpenter once they came back to Nazareth to live. けれども、まあ、博士たちの贈り物というのは現実的な目的だけでもなかったですね。なぜ神様は黄金、乳香、持ち薬を送りなさいというふうに言われたんでしょうかね。But that's the practical use of the gifts of the wise man.Of course, there was a meaning behind that. So why these gifts?
今日このことをね、覚えて帰りましょうね。黄金、黄金っていうのは王に贈る贈り物です。王を表しています。王、イエス様が王であるということを表すものです。入香っていうのは、どういう時に使われたのかっていうとですね、祭司たちが神様に かぐわしい香りとして捧げるものです。ですので乳香を贈ったっていうのは神イエスが神であるということを表すものであるということですね。もつ薬っていうのは何なのか、体を埋葬する時の準備のために使われた油です。埋葬の準備のために使われた油ですね。実、まあ、ヨハネの19章でもイエス様が亡くなられた後もつ薬が使われたというふうにありますね。まあ、防腐処置を施すために、まあ、いい香りのするもつ薬を、使われたというふうに書いてあります。そこへかつてある夜イエスのもとに来たことのあるニコデモももつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきたというふうにヨハネの19章にも書いてあります。ですので、確かに子供にあげるにはふさわしくないものですが、極めて大きな意味を持っているっていうのはもう生まれた時からですね、すでにイエス様は死ぬつもりで生まれてこられたっていうことなんですね。思いませんよ。死ぬために生まれてこられた。私たちの罪のためにあの十字架にかかってくださって死んで復活してくださるためにもう生まれてこられたんだっていう、もう意味合いがもうすでに含まれている。もっと言うならばイエス様はどこで生まれました？どこで生まれました？小屋、家畜小屋。当時の馬小屋、家畜小屋ってどんな小屋でしたか？今だったらね、木でできた家畜小屋でしょうけど、当時どんなところが家畜小屋として、まあ、ホテル、モーテルみたいなね、ところの裏側にあるわけですけれども、家畜小屋、どんなところでしたか？ホラーな洞窟だったですね。家の後ろにある洞窟を家畜小屋として生まれてたホラーな、はい、当時のお墓はどういうところが使われていましたか？ホラーな、はい。はい、豊さん勝ちです。はい、ホラー穴で生まれた。家畜小屋としてね。そして、ホラー穴に葬られた。死ぬべくしてお生まれになった方です。もうこのことをもうこれが証明しているんですね。ですので、王としての黄金、神として捧げられる乳香、そして埋葬の準備として、すでに最初から持ち役が捧げられたんだっていうね、そういう話です。 OK, so、gold. Okay, so gold was a gift、we give to a king. Frankincense was a gift priest offers to God. That was used to prepare body for burial.In fact, John 19 tells us that myrrh was used to embalm Jesus when he died. So this myrrh is already showing that our Savior came to this earth to die from the beginning. Think about where he was born. Where was he born? In a manger.In a barn. Where was a barn in those times? The inn. Behind there's a barn. It's not a barn we imagine. In those times a cave was used, right? A cave. Okay, where Jesus was buried? Yes, in a cave, right?He was born in a cave. He died in a cave. So he came. God's son came from heaven to the earth to die on the cross. And he knew it from the beginning. はい、そういうことですね。まとめに入ります。博士たちから学べること、それはイエス様に会いにわざわざ出て行ったということですね。出て行った。そしてイエス様に会って、会っただけで終わりではなかったですね。会って礼拝したということです。そして礼拝してそれで終わりでもない。そしてそこで最高の贈り物をイエス様に捧げたということですね。それによってイエス様との関係を表したということです。ひざまずいてということですから敬意を表したということですね。そしてベストを捧げしたということです。 これがまあ彼らにとって一番のベストの捧げ物だったということです。そして喜びにあふれて彼ら帰っていったというふうにありますね。はい、今年1年、私たちどうでしょうかね。この2010年の、最初の聖日、まあ、この素晴らしいこの博士たちがしたようにですね、このベストをイエス様にお捧げして、そして私たちができるベストのことをしていきたいというふうに思いますね。そして、喜びにあふれてこの場を出ていく、本当に基本の基本ですけれども、出ていく、礼拝する、捧げるものをする、そして喜びにあふれて帰っていく、このことをまず基本にする、まず基本にする。奉仕とか交わりとか大事です。それ以上にまずこのことを、博士がたちがまず一番にした、そのことを大事にしていきたいと思います。新しい年、いろんなことがあると思います。いろんなことが待っているか、私は神様じゃないので分かりませんが、神様を大事にしていくね、博士たちのように自分自身を捧げる、どんな年になったとしても、イエス様の弟子として、私たちは神様の御手の中にあるんだっていう、その安心感は忘れないでほしいと思います。イエス様のうちにある、イエス様の救いの中にもう入っている、そのことをまず覚えて、この1年間、大切に大切に、毎週毎週イエス様と歩んでいくことを大切にして歩んでいきたいというふうに思います。 Okay, so, the summary. The wise men set off to see Jesus. And not only that, they worshipped Jesus Christ. And then they gave offerings to JesusThey honored Jesus by bowing down and gave the gift, gave the best to Jesus Christ. So, what about you on this first Sunday of the New Year? Like these wise men, we want to give the best to Jesus Christ, and we don't know what's happening, what's coming in this New Year. But we want to remember that we are all in His hands.I think in there we can have the sense of salvation and sense of peace inside our heart. So we want to value the relationship with Jesus Christ every day, every single day, and value that relationship and start from there. I think that's the core. That's the core for our lives. For our lives. I promise. Let's pray.神様、すべてを作られ、すべてを支えておられ、私たちの命をあなたがかけがえのないものとして私たち一人に与えてくださり、今日も生かしてくださり、今年一年も晴れやかにスタートすることができました。神様、この恵み、本当に当たり前のように思う、そして流れるようにして年月は去っていくものでありますけれども、改めて新たな心で今年一年始めたいと思います。神様、どうぞこの私たち、今日本当にいろんな思いを持って集いましたが、まず出て行って礼拝して捧げ物をする、そのために私たちは集められたんだと思います。本当に神様によって、あなたの星によって、いろんな形によって私たちここに招かれました。神様、あなたに会うために、そしてあなたを礼拝し、また元気をもらって生きる力をいただいて、ここから出ていきます。神様、今年1年あなたにお委ねします。どうぞ存分にあなたの働きを私たちを通して、この教会を通して成し遂げてくださいますようにお願いいたします。今年1年すべてお委ねします。 Thank you, God, thank you so much for this year. The time just flies.We know that, but we just want to make this year renewed by you. So please start this year with a fresh feelings, fresh beginnings as we start this year. Bless this year and bless our each day. Bless our, each of the relationship with you. And we can set off from here with joy. So bless each one of us.And send us out from here. 神様、どうぞ今年1年私たちの歩みをあなたが共に歩んでくださることを覚え、そして私たち一人一人お互いのことを助け合いながら、これからも支え合いながら歩んでいきますので、神様、どうぞよろしくお願いいたします。 一切を委ねして信じます尊い救い主イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします、うん、アーメン。